私はラジオわたらじ、こんばんは、カズハセです。今回は、ゲーム音楽の話をしようということで、その方面に詳しいゲッコさんとごくつぶしさんを呼んで、話を聞く回となっております。ただですね、司会の私カズハセと、後藤くんが、いかんせん、ゲーム方面に全くもって、疎くですね、どうもまとまりのない話になってしまってますが、主に会話の内容としてはですね、ファミコンや、レトロなアーケードゲームをプレイしていたという方々にとっては懐かしく、思っていただける内容もあるかなと思っております。では本編をどうぞ。
何の遊びが一番流行ってました、小学校低学年の時。
ああ、ドロケ
ー。ドロケー、ドロのことですか。
ドロケーでしょ。ドロケ
ー、ドロケーだよ。
うちの小学校はドロケーだった。
ケードロでしょ。
ドロケーだよ。待って、ゴンズンとうち近いのになんで違うの。
4人中3人がドロケーなんだな。ドロケーでいいです。
民主主義だ。
ドロケーはね、キングオブ遊びだったね。
キングオブ遊び。
ドロケーが一番面白かった。
天体ごっこは
なかったね。
それはキングオブ。あ、そう。
天体ごっこあったよ。
ギニュー特戦隊自体が結構、だってもう高学年の頃に登場したから、あんまりごっこがない。もう。
だって確かに私4年生の時やってたもん。間違いないよ。4年でギニュー特戦隊ごっこ。
じゃあ、ちょっともう撮ろうか。じゃあ。
もう、適当に編集して。
いや、撮ってるけど、なんとなく、始めよう。始めましょう。
とか仕切り直してきた、ね。
はい。私はラジオの歌があるん
ですよ。う
ん、
ほう。
で、それをだから歌いますから。
うん、適当についてきて。
伴奏お願いします。
歌あるのね。
じゃあ、行きますよ。
じゃあ、行きますよ。はい。せーの。
ででん。
私はラジオ、私はラジオ、私はラジオ。私はラジオ、私はラジオ、私はラジオ。はい、こんばんは。
挟めるかよ、もう。なんか。
こんばんは、始まりました。私はラジオ。
アンニョンカズハセ
を。私はラジオ。カズハセです。こんばんは。今日はゲスト、久しぶりの参加のお二人です。じゃあ、はい、ゲッコさん。
ゲッコです。こんばんは。
あれ、いきなりおとなしく。
え、しお
る。もう一人、ごくつぶさんです。
はい、ごくつぶしです。どうもです。
はい。やっぱ、ダメだね。撮るって言い出すとみんな緊張して、喋りが固くなる。
してないよ。
潰してきました。
みんなシラフですね。
シラフです。
うん。
夜遅いですからね、もう。
じゃあ今日は、何の話しようかと思って、もう随分前から僕は楽しみにしてたんですけど、ゲーム音楽の話を、このお二人、ごくつぶさんとげっこさん詳しいんで、ゲーム音楽の話をしようって言ったんですけど、なんか二人からなんか、幅が広いんだよとか、
ドロケーがゲーム
に入るのかとか、ちょっと話がまとまらないんですけど。
企画としてね、はい、例えば、ゲーム音楽って、ファミコンのイメージなのか、スーファミのイメージなのか、CD-ROM 出て以降の音楽のイメージなのかで、話す内容って多分、結構全然違うと思うんだけど。
じゃあ決めましょう。メガドライブと Xbox。
ちょっと待って、ファミコンの話からじゃないのか。ゲームウォッチの話から
さ。私も思った、ゲームウォッチからじゃないって。
しかもメガドライブと Xbox って、まあちょっと、ね、好きな人は好きだろうけどね。
ドリキャスでいいんじゃないの。
ドリキャス。
ドリキャスいいね。
じゃあ、ここはまず第1回ってことで、はい
はい、2回あんの。
ファミコンの話から、もういつも喋ってる話をそのまましてもらえればいいんだ
けど。じゃあどうしよう。こうしましょうか。お二人の、ハマったきっかけというか。
あ、そうですね。
この音、すごい、みたいな。最初は何からだったのかな、みたいな。ちょっと気になりますよね。ごくつぶさんは、まずもって何から、ファミコンからですか、やっぱり。
ファミコンと、 割とほぼ同時期にゲーセン。
ああ、そうだ。
小学校低学年ぐらい。
小学生でゲーセン行ってたんだ。
うん。小学校の2年、3年ぐらいにはもう、ゲーセン行ってるところをクラスの女子に見つかって学級会で吊るし上げにされるぐらいには。
ええ
ー。不良じゃないですか、
もう。伝説じゃん。
記憶正しいゲームセンター。
うん。
その頃のゲームセンターってどういうのが？
あのね、いやもう、
なんだろう、すごい記憶にある一番古いのだとファンタジーゾーンとか。
うん。
ファンタジーゾーン。
オパオパですよ、オパオパ。
オパオパ。ファンタジーゾーン名曲だよ。
へ
ぇ、あれはいい曲いっぱいだよ。どこの曲、どのステージの曲も名曲だよ。
鼻歌
これがさ、ネックでさ、ね、音楽かけらんないから、なんか、ふうほう、ほうほうっていう感じで、どんどん行こっか、じゃあ。
じゃあ。
うん。まず、口笛吹くと思わなかった。
こんな感じの。
おぉ。
え、ゲッコさん、これ、ファンタジーゾーンだなっていう感じしますか？
ファンタジーゾーンだなっていう。なんか可愛いような、グロいような。
ファンタジーゾーンはそのゲーセンでやってたんですか？
いや、ゲーセンには全然行かない派だったので。
じゃあ、普通
にファミコンで、今もソフトは、はい、持ってますね。
インドア派なんですね。
ああ、インドアっていうか、まあ、普通に家で、コンシューマー派ですね。
要するに、アーケードでやってたやつが、ファミコンでもそのうちできるようになったと。
まあまあ。
どっちが先なんだろう、これって。
ファンタジーゾーンゲーセンが先。
あ、そうなんだ。
うん。
だそうです。
ま
あでも。
リターンってあるんですか？
ん？
家でできるソフトだったものが、ゲーセンに行くっていう。
ね、ゼロじゃないけど、ただ、すっげえ少ないし。
だって、なかなか家でできるのにね、外でやろうと思わないんじゃないの？
いや、その当時は、家のゲーム機の方が性能圧倒的に下だったから。
ああ、なるほど、うん。
どっちかというと、性能いいゲーセンで出て、それを移植して、みんながっかりするっていうパターンしかなかったから。
ああ、グレードが下がっちゃうんだ。
そう、下がる下がる。ファンタジーゾーンは、当時として珍しい、お買い物とかのロープレイ要素がちょっとだけ入ったシューティングで。
ああ、シューティングなのに、ちょっと。
敵倒すとお金が落ちてきて、
うんうん、
お金集めて、うん、途中の道中で武器やらなんやらを買って、パワーアップするっていう。
なるほど。
なんかこの色がすごいですね。
パステルカラーで、当時は、斬新な。
あ、これ斬新だったんですね。
斬新です。そうです。そもそも、スーパーマリオとかも、背景が青いっていうのはちょっとやっぱり当時すごくて、あんまなかったから。
LED が、カラー使えるようになったってこと？
うん。
ずいぶん後だな、それ。ずいぶん最近だな、それ。
でもマリオは音楽としてはすごい良かったと思うけど。
あ、なんか、この前言ってたよね。マリオの曲が。
素敵だったっていうお話、前回ね、出ましたよね。
うん。革命的だったと、マリオは。スーパーマリオ。
スーパーマリオ。
限られたメモリーの中で、あれだけの音をって言って
なかった。音に限らないけど、ゲームそのものも。
どうですか？
マリオか。すごいのは、3ですよ、3。マリオの3から、今までの曲になかった、PCM っていう、音源を初めてスーパーマリオ3で採用したので。
PCM？
はい。どうぞ。
あ、どうぞ。そこはゲッコさんの領域なん
で。いや、そんなことないんですけど。
なんすか、PCM？
なんですか、
音源って知ってる？
MIDI みたいな？
そうそうそうそう。で、ファミコンは。
の音の部分。
そう。うん、音の部分で、ファミコンは、PSG。っていう音で鳴らしてるのね、曲とかを。
それは要するに、ファミコン本体の方に音源が入ってるってこと？
うん。
ソフト？
本体。
あ、本体にね。
で、 あの、それは、その、音の制約として、3音プラス1だっけ、
うん、あ、そうですね。3音プラス1。1は、その、ノイズって言って、いわゆる、パーカッション的な位置づけにあるものですね。
ああ、なるほど。
はい。ドレミファソラシドを演奏する、できるのが、人が3人いて、
うん、同時に出せる音って数、ことでね。
うんうん、そうです。まあ、三人として、うん、そのパーカッション的な人が一人。だから、四人でした。
それが、PCM になると
?PCM は、あの、生音の録音だから、
そうそう、
音の制約とかはないけど、その間にその FM 音源が入ったりとか、
うん、
まあ、FM 音源はファミコンじゃないけど、
うんうん、
あ、要はその、使える音が、うんすごい限られてたのが、そのマリオ3は、うん、ちょっとそこの制約から一部解き放たれたよ、みたいな。
え、生音を使ってたの？
あれ？月光さん切れた？切れてない？
月光さん。
月光さん。
なんか画面がね。
あ、本当だ。本当だ。ちょっとログアウトなってるね。まあ、ちょっと復帰してくれることを。
いや、ちょっと、あの、僕あれ、マリオ3の音楽聞いていいですか？
あ、そうだね。うん、ちょっと。
で、あれで前、その、カズハセとかと言った時に言ったけど、
うん、
その、コナミのね、音楽が俺はすごい好きで。
うん。うんうん、
まあ、今、コナミはすごいいいんだけど、うん、コナミのゲームとかだと、あの、さっき本体の方に、
うんうん、
まあ、音の音源があって、それで鳴らすって言ったじゃん。
うんうんうん。
コナミのゲーム一部は、うん、ゲームカセットの方に追加の音源が入ってて、
うんうん、
もっといい音で鳴らせるゲームが結構、まあ、出たりしてたのね。
それって、
うん、
そのファミコン、その本体に入ってる音を使わずに、
いや、それプラス、プラス。
あ、プラス。うん、じゃあ、一気に鳴らせる音の数が増えた
ってこと？増えてる。うん、今、あの、ググったりしてるんだったら、うん、悪魔城伝説とかで、ググってくれると、
うん、
その辺情報出てくると思うけど。
悪魔城伝説、あのね、これね、ちょっと予習で一応、軽くね、ファミコンの音楽をね、について調べたんで、悪魔城は必ずなんか出てくるね。
ああ、ファミコン時代でゲーム音楽って言ったら外せないと思うよ、個人的には。
あれと、魔界村とは違う。
魔界村とは違うね。
確かにね、ステレオで鳴ってるね。悪魔城伝説。あの、なんつうの、左右違う音が鳴ってるように聞こえる。
それ何で聞いてます？
ん？あ、いきなり復帰したね。
YouTube でしょ。
YouTube。これ、あれ、ちょっと違うの。あ、ステレオか、改造実機再生だから、これは違うのか。
すごいな、これ。
あの、そもそもあの、ファミコン時代のゲーム音楽って、もう容量が、うん、全然ないから、
うん、
例えばあの、ドレミファソラシドの音符を置くのでも、
うん、
もうそれだけでも音の容量は使うわけじゃないですか。で、ゲーム全体の容量が少ない中で、音がそんなにね、
うん、
容量使えないから、
うん、
すごく制約がいっぱいあって。
同じ音を何度も使わなきゃいけないとか、
そういう。いや、短い、そのフレーズだけループさせたりとか、
あるし。ああ、なるほど。
あと、ドラクエとかでもそうだったはずなんだけど、
うん、
すごいいっぱい音符置けないから、音符の最大数もすごく少ないけど、その中で限られたメロディーを作っていくみたいな。
それはもう意識して作ってたわけね。
うん。
うん、そうそう。
なるほど。その頃の、うん、なんつうの、伝説の作曲家みたいなのは、うん、例えば。
杉山浩一。
作曲家
作曲家って言うのかな、
うん、
プログラマー。
いや、でも正直その頃世に出てるものって今考えるとどれも職人芸の域だとは思うんだけど。
うん。うん、
そんな。その頃は音楽でクレジットされるってこともなかったということですか、うん、
クレジットされてる人はいるし、あの、本名じゃなくその、ね、あの、開発ネームみたいので、その辺で名前残ってる人すごいいっぱいいるけど、でもここで名前が上がるような、の今でも覚えてるような人たちは、なんかもう、どれもこうつけがたいのが結構。
うんうん。
なるほど。
これって上げらんないぐらいいっぱいいると。
まあ、
群雄割拠、ね。
まあ、これはさっきも言ったけど、コナミのその、クケハクラブの人たち、ミキちゃんとかも好きだけど。
ミキちゃん。
ペーハクラブ？
クケイハ。
え？
あ、クケイハ。クケイハクラブね。はあ。うん、
で、コナミのサウンドスタッフで作ってるその、 チームというかグループの総称として、クケイハクラブっていうのがあって。
あ、これが悪魔城伝説とか作ってたと。
なんで、もちろん個人で作ってるんだけど、クケイハクラブ名義で載ってるのも結構ある。
うん。
コナミだったら他にもいっぱい好きなのあるけどね。グラディウスとかは超。
ああ。
超、ファミコンの自分がやった初期のやつで好きな曲のゲームって言ったらグラディウス。
ミキちゃんってのはこの東のミキってことです
か？そうそうそうそう。初期と後期でメンバーもコロコロ結構変わってるから、後期だとエンゾニック前田とかいるけど。
え、エンゾニック前田ですか？
知らないでしょ。
ちょっと知らないですね。
あ、でもエンゾニック前田は後に普通にダンスダンスレボリューションとかで曲書いてた直樹のことだから、ある意味有名な人ではあるけど。
すっごい繋がってくね。
いや、後藤さんは、なんかゲームとかされるんですか？っていうか、あれ。
なんかゲームと縁遠い感じがするね。
これ、恥ずかしいからあんまり言いたくないんだけど、うん、うまくないんだよね。
いや、うまくないとうまいと、やってたやってないまた別じゃない。
あ、そう。いや、ドラクエとかは、やってましたね。
はいはいはい。
やっぱりシューティングとか、アクションとかが、やっぱりすぐ死んじゃう、うん、っていうのはあったかな。うん、でも僕もあんまりクリアしたゲームがなくて。
いいよいいよ。
あ、でもね、サガ2が一番好きだった。サガ2。
ロマンシングサガ、それとも、秘宝伝説。
もう秘宝2だから秘宝じゃない？
秘宝の、
あ、ゲームボーイの。
そうそうそう、ゲームボーイのやつ。あ、サガ2が一番好きでしたね。
2ってチェーンソーだっけ？
チェーンソー。
それ初代じゃないの？
あ、それ初代。初代か。それ1。うん、チェーンソーは1。七死闘とかです。
2ってどんなやつか。
埴輪が出てきて、秘宝を集めて、なんかね、面白かったんですよ。
漠然と。
サガ2多分
面白かったっ、
人生で一番やったゲームだと思うんですよね。あと結構、サイっていうゲーム一時期流行って
食べるんだね。
はいはい。サイコロ転がすやつ。うん、あれ好きでしたね。
なんかこう、王道もいいけど、ちょっとこう、ね、脇に逸れたゲームとかも面白いの多いからね。サイはでもメジャーだと思うけど。
サイ、結構、うん、好きな人いたら、今でもやりたいですけどね。サイは、面白い。
カズハゼとかはどうなの？ゲーム、その好きなゲームとかハマったやつと
か。なんかパソコンのゲームありました、
うん、自分もね、ファミコンがうちになかったんで、変な感じで、みんながファミコンやってた時に家にないから、うん、近所の駄菓子屋にゲーム機があったんで、
はいはい。
20円、30円でできる。
うん。でででででででで、あ、これか、探す。
それでね、何やったか、なんか、クニオくんドッジボールとか、
ああ、はいはいはい。
あと、ファイナルファイトとか、
うん。
ストツーとか、あと、源平東馬伝とか、
はいはい。
あとね、これ誰に言ってもなかなかわかんないんだけどね、最遊記のね、うん、すごい絵がグロくてね、
うん、
まあ、悟空と八海と佐五条3人使えるんだけど、
うんうん、それ何アーケードってことですか？
そう、アーケード。
じゃちょっと、ツイッターで聞いてみようか。
うん。チームに。
最遊記の？
最遊記で、ジャンプするとさ、上の段に乗れるみたいな、まあ、マリオみたいなシステム。
ソンソン？違う。ソンソンじゃないの？
ソンソンじゃないと、ソンソングロくないし。ジャンルはジャンル。
今、ググったらね、最遊コウマロクっていうゲームが、なんか出てきてる。
最遊コウマロク？ちょっと見てみるわ。
テクノスジャパン。
テクノスジャパン。
あ、これだ、これこれこれこれこれ。これすごいやったわ。
もう分かっちゃった。
ごめんね、結構。
大丈夫。大丈夫、大丈夫。
これがね、面白くてね。
テクノスジャパン。
まあ、さっきのクニオくんつながりでね、同じとこだから、ね。
ああ、そうなんだ。
うん。
あとね、なんかね、俺が好きな音楽の、たーらーらーらーらーらーの。
これ いね。なんか、カズハセさんがさ、うん、よくわかんないゲームを言って、それをみんなで、これだって当てるみたいな。ああ、
じゃあさ、
じゃあ、
迷宮組曲。
迷宮組曲。
迷宮組曲みたいな、
はい、
ああいう箱庭的な感じ、その一つの面がど、行ったり来たりできるやつで、だ
い
た
い
ね、真上から見てる絵なのよ。で、少年少女が主人公で、敵をかいくぐりながら、真ん中に、なんかね、クリアの、スポットがあるのよ。で、敵を倒しながら真ん中行くんだけど、途中で、なんかね、宝器を持つと無敵になって、魔法少女少年になって、
うん、
いかにその無敵状態の時にラスボスの、真ん中のラスボスのところに行くかみたいなゲームがあって、これもね、
ゲーセン。
ファミコンでは見たことがないわ。
ジャンルは何ですか？
さっきの最優高魔録みたいな感じなんだけど、
アクション。
画面的には真上から見てて、うん、パックマンとかさ、ああいう感じ。
ジャンルはって聞いてんだけど。
ジャンル。
だから上から見てとかさ、そんなこと聞いてないよね。これはピクナイフ、空飛ぶほうき。
ピクナイフ？
違うな。いや、絶対違うな、これ。嘘。うん、これ多分、なんか、ソシャゲだ。飛んでもほうき。違う。
飛んでもほうき。
ほうきアクション。それ、ジャンは、なんか飛んだり跳ねたりできるのか、ドラクエみたいな RPG なのか。
いや、RPG じゃないよ。自分で動かして、真ん中に行くタイプ。
ね、ごめん。自分で動かすのさ、
うん、
どのゲームも自分で動かすの。
でもさ、あれじゃん、RPG 戦うとき止まるじゃん。ああいう感じじゃなくて。
アクションの要素がある。
うん、そう。
戦うときさ、動く RPG もあるんだけど。
あるの。
うん。
シェイキング
デジタル。まあ、今で言うとテイルズもそうだし。
あれか、ゼルダ。
ゼルダ、そうだ。
あ、ゼルダ
もやったな。あと、俺が好きだった、マシン英雄伝渡るガイデンっていうロープレも。
あ、好き。そう、ね、あれね。戦うときね。
そう、アクションゲームになる。
ピュンピュン。宝箱をツンってね。
あと、スーパーチャイニーズシリーズとか、こう、いろいろありますよ。
あ、スーチャイ確かに。
スーパーチャイニーズ。
スーチャイいいよ。スーパーチャイニーズ曲も結構好き。
うん。
うん。
いやもう
さ、スーパーチャイニーズね。はい。これ画面はね。
でもね、
俺も記憶にある。でもさ、あれ似てない？最初の頃のドラゴンボールに似てない？これちょっと。
ドラゴンボールのどれ？
ドラゴンボールのさ、すんげえ最初の方に出たやつ。こういうのなかった？
それなんか中国っぽい要素だけじゃねえの？もしかしてシェンロンの謎のこと言ってる？
シェンロンの謎。
ドラゴンボール。
ちょっと待って。
シェンロンの謎、さ、みんなでダラダラ歩かなくない？
シェンロンの謎。あ、そう、これ。これね。ドラえもんもこんな感じじゃなかった？
歩かないよね。ドラえもんと
シェンロン。ドラえもんそれ。
全然違うけどね。
全然違う上にお前それ、その口調だと、開拓編クリアできてねえだろ。
いや、俺はね、もうとにかく友達ん家に行って、ちょろっとやらせてもらうって感じだから、こんな感じのしかやってないんでね。ドラクエとかは全然やってない。
なんでそんなカズハセさんは今日ゲーム音楽っていうテーマで、
うん、
お話をしようとしたのか。
いや。いや、二人の話を聞いてて、これマニアックだなと思って。そしたら意外とね、話し始めたらなんか、二人ともなんか、ね、飲んでる時の勢いがないから。
いや、要素はいろいろあるんだけどさ、ね、回す人もある程度詳しくないとか思う。
確かにね。しかも曲だから、これちょっと難しいね。
これ良かったよねって言っても、なんかみんなその場でさ、うん、ちょっと待って調べるからって黙るっていう。
この前さ、
ラジオは考えにくい、こう。
この前やったアイドルとハードロックの回は、は
い、うん、
俺が、ひたすら喋ってみんながふんって言って、
その流れがねいいんだと思うけど、ね、
うん、
なんかカズハセさんの大好きなベイビーメタルに関して語ってくださいよ。
あ、ベイビーメタルなんか新作出すらしいね。
終わっちゃった。
あ、これね、アーケードっていうと R タイプ。
R タイプ、全然上から見ないけど。
うん、R タイプ好きだったね。
ああ、R タイプ、面白いよね。
こういうね、ちょっとね、気持ち悪い感じが好きだったな。
ああ。
なんか、SF なんだけど、ちょっと、エイリアン的な感じ。敵がちょっと生態的な感じじゃん、これ。
スプラッターハウスとかはやったの？
やりまくってたよ、スプラッターハウス。
あのね。
熱血紅白くにおくんがめちゃくちゃ流行ってて、ずーっとみんなやってました。
ああ。
何これすごいね、スプラッターハウス。
これ完全にジェイソンの パクリじゃんっていう。
まあでもあの、ホラー映画の要素は、だいたい作品の前編に散りばめられてるから、もう本当に、
うん。
オマージュしてる感じ。
ちょっと怖かったの、これやってて。
これちょっとやったことあるかもな。
今でもね、
あまりに怖すぎてやめたような気がする
。古いゲームがあるとこ行くとあるよね。
あるある。で、ホラー映画らしいのは、続編がひっそりとね、メガドライブで出てるんだけど、なんか、あんまり有名じゃなくて。
そうね。
評判もまあ、ぼちぼちっていう。
ああ。結構アーケードだと、こうやって懐かしのアーケードみたいに未だに生き残ってるものもあるから、そういう意味では息が長かったりするのかな。
まあ、定番ゲームとして置かれてたりするからね。
うん。
あと、
スプラッターハウス超怖いですね。
面白いよ。ちょっとゲーセンであったらやってみる。
こういうの苦手なんですよね。で、月子ちゃんとかアクションゲームとかできんの？
うん、そんなに、ゲームは私上手じゃないと思う。うん、でも特にジャンルはこれとかそういうのはなく、うん、まあ割と何でもやるかな。
シューティングが一番本当にできないんだよな。
シューティング一番楽しいじゃん。
シューティングは俺もなかなか。
なんか何も考えずにできるのが多分シューティング。
ああ、なんかもう僕ら物心ついた時からかなりシューティングはなんかこう。進化しまくってて、うん、すごい状態になっちゃうじゃないですか。
うん、なります。
なんか弾しかさ、画面上弾しかねえみたいな。
R タイプとかが悪いのかな。
いや、
あれは何からああいうこう、なんていうか、インフレ起こしち
ゃう。なんだろう。初期の頃でもその、グラディウスとかパロディウスとかもそうだけど、周回行くと結構画面弾いっぱいになったりはしたけど、今の流れで、今につながる流れで、弾いっぱいは、やっぱドドンパチじゃないかな。
へぇー。
ドドンパチ。
うん。
東宝ってあるじゃん。東宝。
はい。ありますね。
あれってシューティングゲームなんでしょう
ね。シューティングゲームだね。
あれもなんか、弾幕系でっていう話。
うん。ドドンパチから始まるその弾幕シューティングがある程度好評博して、うん、ある程度弾幕シューティングが認知された後、やっぱその作者の人がそれ好きだったので、
うん、
っていう流れだね。
極粒さんは今あるゲームの元祖が大抵もうわかるわけね。
はい、いや、大抵はわかんない。大抵はわかんない。
妖怪ウォッチ。
音ゲーの元祖なんですか？
オトッキーとか。
おとき。
いやでも今に繋がるやつだと、そのビートマニアだったり、パラッパラッパーだったりとかあると思うけど、音ゲーというカテゴリーだったら、ファミコンの時に音。
パラッパラッパーってなんか、ポンキッキーズの世代って感じがするな。
ポンキッキーズなのかな、世代というか。なんか、ウゴウゴルーガとはちょっと違う。
ウゴウゴルーガ。ああ、ありましたね、ウゴウゴルーガ。パラッパラッパーってなんか、なんだっけ。パフィーの、パフィー関係ないか。
パフィーは関係ないよ。
でもなんか絵描いた人がさ、なんか同じ人とか。
あ、そうそうそうそう。
あ、
ロドニー・アラン・グリーン・ブラッド。
そう。
外人なんだ。
パラッパラッパーは、私が、多分中3の時に、なんかこう、塾に早く行くねって言いながら、近くのゲーム屋さんで体験版を延々やってたっていう。
とか、これ、
アニメ。ゲーム屋さん？
なんかゲームを売ってるところに、入り口にこう、 新作ソフトを、あの、体験できるコーナーみたいなのが、
はいはいはい。
あったじゃないですか、昔。あったね、今もあるだろうけど、結構、うん、なんだろう、その新しいやつをソフト入れっぱの状態で置いてあって、
うん、
好きにやっていいよみたいな。
スーパーポテトみたいな。
例えば。
そこお金いるじゃん。あ、ただでもできるか。すごい古いやつでしょ。
うん、
ちょっと、あの、
ちょっと待って、待って。
ゲッコさんに聞いて。
ちょっといい。パラッパラッパの、うん、まず驚いたのが、うん、アニメーション制作 JC スタッフって、レールガンのアニメスタジオ。
JC スタッフはそうじゃない？
うん。で、オープニングテーマの、うん、作詞作曲、西寺豪太、編曲歌、ノーナリーブス。の、あの、西寺豪太って、あの、よくあの、うん、歌丸のラジオに出てくるさ、あの、うん、日本一のマイケル・ジャクソン2っていう、あの西寺豪太でした。俺だけ。
よかった。
いや、まあ。じゃあどうぞ。はい、どうぞ。
今のなんだよ。
ちょっと驚いた。いろんな才能がパラッパラッパーにはいたんだと、
でもそのアニメーションで言うんだったらどっちかっていうとあるんじゃない、うん、ヤルドラとかの方が。
ヤルドラ？
ヤルドラシリーズ。
ヤルドラって何それ？
あれ、プロダクション IG 制作だよ。
マジかよ。
やるドラだったら俺はあの、やっぱ、ダブルキャストが一番
好き。ああ、サンパギータ、うん。サンパギータってね、友達にプレイステーションのソフトいらねえってくれたんだけど、
うん、
あの、やったことがない。どういうゲームなのか全くわからなくて、
うん。
これはあれか。結構ハイクオリティなアニメが流れる、
あの、
ノベルゲー。
サウンドノベルの、あの、小説じゃなくて、アニメーションが流れて、途中で選択肢が出てきてっていう。う
ん、ああ、なるほど。
分岐するアニメーション。
ああ。すごいね。プロダクション IG がやってたんだ、
それ。初期シリーズ4作で出て、それぞれ春、夏、秋、冬。で、1作ずつ。で、共通してんのは、
うん、
あの、記憶喪失の女性が出てくるっていう。
ああ。なるほどね。
例えばその、うん、音ゲーとかで、
はい、
だいたい極粒さんなんかはもうクリアはしちゃうわけですか？
音ゲーでもやっぱ種類があって
ちゃんとそれパラパラパーとかもクリアとかやっぱあるんですよね、
はい、パラパラパーはあるでしょ。
そうです、うん、なんかクリアするの大変そうだなって
あのガチでやってる方だとクリアできない曲やっぱあるから、それをクリアするのに何ヶ月単位でちょっとやり込んで、やっとクリアとか、下手したら何年やってもまだクリアできてない曲とかいっぱいあるので。
ああ、例えばあれですか、そのゲーセンとかでやるような、
うん。
この間見してもらったあれとか。
あれとか、それとか。
もうありえないような動きしたもんな。
そうですね、そう。
見たい、それ。
ただまあ、今日も日中ゲーセン行ってやってきたけどね。
そうなの、うん、
相当な運動にはなると思うわ。
ああ、そうでしょうね。
今日仕事じゃなかったですか、ボクツブさん。
今日仕事ではなかったです。
あ、そうなんですか。
仕事ではなかったけど、ここに来る前にちょっとね、うっかり寝ちゃったんです。
ここに来る前、どこに行って、ここはどこなんですか、ね、
ここはあの、バーチャルな、バーチャルな世界ってことでしょ？
つなぐ前に。
あ、そういうことか。そういうことか。なるほど、なるほど。
なんか、結局音楽の話を聞こうと思ったんだけど。まあ、ゲーム全般の話ができたということで。
なんか、
いいんですか、まあ、まだまだ話したいことあるんじゃないですか。
そっちに、軌道揺り戻す
思う。
あれどうですか、じゃあ、無人島持ってくならこの一本。
ああ、それはいいかも。
この音楽だけしか聞けないとなると。
選べないよね、そんな。
うん。選べないけど、今だったら。
僕はサイ。僕はサイ。
サイでいいの？
サイがいいかなと思った。
俺多分、ポップン。
ああ。オリジナル、あれって、既成の曲だったりもするんでね。
う
ん、
もう一部あるよ。
うん。
でもまあメインはやっぱりオリジナル曲だから。
うん。
やっぱりそのコアなファンはオリジナル曲の方を、やっぱりこう突き詰めていきたいっていうゲームですか、あれは。
うん。あの、半券曲は、なんだろう。 収録するのにやっぱりお金かかるんで、あの、何作か後に消えちゃうかもしれないので。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、なるほど。じゃあ、その、オリジナル曲はずっと大体残って。
まあ、よほどのことがなければ。あと、その、
息がない。
やっぱね、難関、あの、難しい曲はオリジナルがほとんどなんで。
そうなんですね。
うん。
結子さんは、無人島を持っていくなら、
無人島に持っていくなってか、そんなにゲームしないんだよ、ね。
ドラクエのイメージが結構あるんだけど。
ドラクエのイメージ。いや、そんなに、まあ、一通りやプレイはしてるけど、点以外は。うん、え、でも、なんだろうね。ゲームなくても困らないし、私。
この、じゃあ、なんか、その、曲一個選ぶとしたら？
一個？
そもそもドラクエなのって話だよね、曲選ぶとしたら。
そう。じゃあ、ドラクエで一曲とかさ。
うん、
でもドラクエでもいっぱいあるから、3で一曲とかさ、例えばさ、なんか FF4 で一曲とかさ。
3の戦闘シーンで一曲選んでください。
3の戦闘シーン、ドラクエ3の戦闘シーンって2曲しかない。
2個しかないよ。ゾーマと通常のしかないよ。
うん、じゃあドラクエ7の戦闘シーンで一曲選んでください。それだったら、
7。
超適当に言ってるよ。
7
って誰が主役なんですか？
なんか緑の帽子かぶってる人。
緑の帽子でしたっけ？ちっちゃい子か。あ、違う。
ちっちゃいかな。
大きい。
あ、キーファとか、キーファとかいるやつがセブン。キーファ、アイラ、マリベル、ガボ、メルビン。
ドラクエ、
セブン、ごめん、なんか、一周しかしてないから、あんまり
思い出がない。
セブン、うん。
じゃあ、
最後の曲かな。最後の曲、セブンだったら。
そもそもみんなドラクエか FF かで言うとさ、ドラクエなの？
僕、ドラクエ。
いやー。それね、困る質問だよね。
だよね。
うん。
曲に関して言えば、俺、どっちかというと FF
だった んだ
けど。
自分はあの、FF のサントラにハマったんだけど、
うん、
あの
新しいやつでしょだって。
うん、あのね、もう片っ端から借りて、
どうせ。
あの、そう。
1から？
いや、もう何を借りたかもよくわかんないんだけど、とにかくあの、白鳥恵美子の曲がすごい好きで。
もうなんかその時点で話が合わないことがわか
って。上松じゃねえのかよ。
あれ作曲は上松でしょ？
いや、だからさ、
時代が違うなっていう。
うん。
ああ、わかんない。作曲者がどなたなのか。
片っ端から借りたのね。
そう。
そこにあったものをね。
いや、そのね、白鳥恵美子の曲が良かったから。
白鳥恵美子ってあの、ムーミンの人ですか？
白鳥、トワエモアじゃなかったっけ？
それトワエモア、そう、ムーミン。
あ、そうなんだ。
白鳥さんの FF の曲、一曲もちょっと知らないんですよ。
一曲以上あるかどうかも俺もわかんない。
一曲、もうちょっと知らなくてごめんなさい。
なるほど。
でメタルマックスの曲とかはすごい好きだった
けど。ドラクエ4のキャラクターで誰が一番好きですか？
ドラクエ
4? 女勇者。
多分、リアルタイムでやったときは、アリーナで、ある程度汚れた大人になったら、マーニャ。
マーニャ踊り子ですか？
マーニャ踊り子ですね。
すごい細かいね。
ミネアじゃないんだ。
ミネアじゃない。
ミネアじゃないでしょ。
マーニャなんだ。
ミネアや。ミネアならマーニャでしょ。
意外と、なんかドストレートだった。
ドストレートな汚れた大人だ。
そう。うん。なんか、よかった。
ラクエ4は、面白かったと思うけど、
うん、
なんかこう3の後に出ちゃったから、
こんな勇者、
ね、ザラキがね、ザラキが、
ザラキね、
あの AI、あ、そう、ドラクエ4を語る上で大事なことは、うん、AI を先頭に導入したことだと思います。
うん、
あれ馬車に乗ってるやつじゃない？
そうだよ。
そう馬車だよ。
AI ってあのあれ？
作戦あるじゃない。
的な、あ、ガンガン行こうぜとか。
そう。
そう。
命大事に。
うん。
そう。それそれ。
あれ、画期的だったんですか？あんまり使わなかったけど。
使わなかったというか、使えなかったよね。
使わなかったっていうか、戦闘が初期のファミコン版のドラクエ4はそれだから、使わなかったも何も、それしか使えない。
うん、
え？
あの、命令させろがなかったから。
え？あ、そうなんだ。
うん。
そう、それしか使えないの。
じゃあみんな、どうしてたの？
呪文使うなとかで。
基本。
ボスまで。
そう。あの、脳筋パーティーにして。
じゃあ、あんまりその、何でしたっけ？あの、コントローラー動かさずに見てるだけになっちゃった。
いや、動かすよ。動かすけど、まあ、ん？
あんまり、具体的に言えば、命令できない。
あの、まあ、その、そうね、ドラクエ3よりもボタンを押す回数は減ったと思うよ。
そうね。防御3回して戻るとかね。
ザラキっていうのは何ですか？
あの、クリフトっていうキャラクターの AI が、
うんうんうん、
ちょっと、バカで、あの、ボス、聞くはずのないボスとかにも、ザラキ連発しよう。
ああ、なるほど。
なるほど。
ボスに聞かない呪文を連発しちゃって、
はいはいはい、
結果何もできなくて、その、マジックポイントだけ消費するだけの人みたいな。
うーん、
無駄に体力を使っちゃう人になっちゃって。
ああ、なるほど。
大体ね、ドラクエ4アリーナ入れときはなんとかなったからね、でも。
うん、そうだね。
会心の一撃で。
うん。
うん。
そうだったんだ。
って言われることがすごい衝撃。私にしてみろ。え、それそうだったんだって今言うのって。
あまりに当たり前のことすぎて。
そうそうそうそう、そう。
それがドラクエ4でしょぐらいのことか。
だってラーメンってね、どういう食べ物って今聞かれるようなレベル。
確かに。餃子
って中華料理みたいな。そんな。
ラーメンって麺だったんだ。あ、麺だったんだ。麺が入ってるからラーメンって言うんだ。みたいな感じ。
豚骨って豚の骨が入ってたんだ。
もういいよ、それ。もっとさ、なんか、ね、もうちょっと奥に突っ込んだ話かなと思ったけど、うん、そこで、
ちょっとあまりに、そこが、こちらの底が浅すぎて。
あの、ちょっと深めの話しようと思うと、うん、なんかその前段階の説明のところで、うん、って言われてしまうと、先に行けない。
うん、
こっちにあまりに知識がなさすぎて。
このさ、洞窟の奥に行こうよって言ってさ、って言われたらさ、行けないじゃん。
うん
うん、それ。もうずっとそれ、ごくつぶす。私、さっきから。
もう、ちょっと
開始5分後か。
ちょっと掘っては、納得、ちょっと掘っては納得みたいな感じになっちゃ
う。好きなゲームとかでさ、うん、まあそのさっきのメタルマックスもそうだけど、あの、うん、マネーアイドルエクスチェンジャーって言ってもピンとこないでしょ、多分。
マネーアイドルエクスチェンジャー、うん、
わかんないけど。
すごい。
だって、ゲッコさんもわかんないんじゃないですか。
わかんない。メタルマックスはわかるけど。
あ、このパズルゲームなんだけど、これがすごく好きで。もうね。
そうだ、なんか萌え系の絵でパズルゲームだ。
あのね、キャラクターを当時すごい推してたんだけど、ゲームとしては。
うん、
キャラが全然ね、違うやつでもね、システムとしてすごい好きだからね。むしろ、変な色つけないでほしかったぐらい。
ああ、この萌え要素は特に
いらない、いらない。
いらなくて、このゲームのシステムがよくできてたと。
よくできてた。
マネードンダリングですか？マネーエクスチェンジ。
なんか、お金、エクスチェンジっていうぐらいだから、何？お金を換金してくの？
あの、例えば、ぷよぷよだったら、ぷよをくっつけて消すとか、
うん、
テトリスだったら落ちてくるブロックを一列揃えて消すとかじゃない？
うん、
このゲームは、あの、画面の上から降ってくる小銭を、
うんうん
集めて消すっていう。あの、1円玉を、よいしょ、5枚以上集めると5円玉になるし、5円玉2枚以上集めると10円玉になって。
これは知ってる人少ないでしょ。
これを、
友達と。だってさっきちょっと、僕らね、カズハシさんなんかちょっと怒られてるみたいな感じで。
あ、ボンブリスっぽい感じだ。
マネーアイドルエクスチェンジャー知らないでしょって怒られてる。
これはラーメンの。
これは知らないでしょ。
これは食べ物に例えるとどのぐらいのね、難しさなの？
これはね、何？
食べ物に例えると、
これもういいよ。
メンマ、メンマ。
四川料理か、北京料理かみたいな。
あ、そうです、
ね、うん。横浜ってサンマーメンってあったよねぐらいの。
あ、サンマーメンはね、こっちのね、18番っていうね、中華料理屋にもあるよ。
18番知らねえけど。
これ最高のアイドルは、うん、その、マネーを、がっぽり儲けるわけですか。
いや、特に、まあ、基本的にヒロイン確か主戦度だったと思うんで。
どうに
かこのね、友達と対戦するとね、やめ時を見失うぐらいの面白さで、
ね。へー、すごいですね。プレイ動画見てるんですけど。
はいはいはい。
画期的ですね。
一応ね、マジカルドロップっていう別の会社のゲームがあって、システムがそれに似てるっていうことで、ちょっと裁判沙汰になったりはしたん
だけど。え、マジカルドロップってそれさ、マジカルドロピーから怒られないのかな？
マジカルドロピーからは怒られてなかったと思う。
まあ、マジカルドロピーがあれだからね。
ドロピーがね、あれだから。
ドロピーがあれだからね。
ドロピーがそもそもお前胸張って言える立場じゃねえだろっていうゲームだから。
確かに間違いない。
元ネタも怪しいと。
いや、当時、からもう偽ロックマンって言われてたからマジカルドロピーは。しかもロックマンより理不尽に難しい。
ロックマンなんか音楽結構ねいいよね。
ロックマンは名曲多いよね。うん、
億千万の元ネタの曲とかね。
億千万っていうのがすごくね嫌いなんだけど。
すごい嫌な。
え、なんで嫌なの？元ネタに思い入れ、元に思い入れがあるから。
ブーナさんは
違う違う違う、それじゃない。それじゃない。
あけれの、あけれの、エキゾチック。
違う違う、それじゃなくて。
エキゾチ
ーク。泳がせよ、これ。
ジップ
笑ってよ。そう、なんか元ネタをしてる人からしたらさ、
うん。
なんか某動画サイトとかで変に流行っちゃってさ、
うん。
そっちが持って生やされたりすると、まあ、あまり面白くはないよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
別にね、出来は良かったと思うけど、その億千万の方も、うん。でも別になんか、全然関係ないネタで盛り上がられても、なんかゲーム好きの方が全然ピンとこなかった。
ああ。
そう。
何ですか？
億千万って知らない？子供の頃あったことあるよっていう。
いや、全然知らないです。それなんか歌ですか？
要するにロックマンの一つのステージの曲を、に歌詞をつけて、ニコニコ動画に上げて、それがすごい流行って。
あれ、エアマンが倒せないやつじゃなくて。
あれはね、メロディーオリジナルだけど、完全にメロディーを、なんか、ロックマン2のワイリーステージの曲に、詞をつけて、編曲みたいにして、なんか歌ってった動画があって。
ちょっと見てみよう。
ここまで話してて思ったけど、これさ、うん、今日のなんかこれ使える場所あんまないでしょ、ラジオ。ゲーム音楽だとね、やっぱなんかこう、もうちょっとね、お題的なのが出てくると、なんか喋りやすいんだけど、なんかね、漠然とどうぞみたいのだとなんかね、どこから話したものやらみた
いな。はい、お願いします。
範囲が広いからさ。
そうですね。だからその、4人で話す前に。
じゃあ、こっからもう一回撮ろうか。
いいんだ、これ。
すごいわざとらしい。
プロローグ的な感じで。
いいけど。
じゃあ、まあ、とりあえず、ゲーム話は、ここまでにしますか。
これもう前後半。
パート1で。
ね、後半がもしもあるならば、もうちょっと、絞っていこう。
そうだね。じゃあ、あとなんか、ちょっと休憩、トイレ休憩しますか。
で、
うん。じゃあ、つなげたままで。
うん、つなげたままで。
ちょっと席外しますよ。
はいはい。
僕、ちょっと、落ちてもいいでしょうか。ちょっと。
もう限界ですか。
そろそろ、ちょっと明日早いし。
あ、そうですか。
ごめんなさい。
いいよ、いいよ。お疲れ、お疲れ。
じゃあ、
はい。じゃあ、ありがとうございました。
放送を楽しみにして
ありがとう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。